今日は対抗説第3手術でございます。これまで2回の2週にわたってアドベント対抗説のメッセージを聞いてまいりました。一番最初の日曜日には、世の終わりがいつ来るかわからないから、その時に現れるキリストの再臨に備えなさい、こういうメッセージでしたね。もう一つは、間もなくやってくるクリスマス、救い主イエスの降誕を待ち望む私たちが、やはり心を備えて臨みましょう、こういうメッセージでございました。イエスは歴史の中で生を受け、すでに過去の人なわけでありますが、そのイエスは私たちにとって決して過去の人ではない。今を生きる私たちにとっても救い主として生きておられる、私たちのこれからを支えてくださるお方、まもなく訪れるクリスマスで、そのキリストの降誕を共に喜ぼう。そのために今を一日一日大切に過ごしましょう。このようなメッセージが先週のお話でございました。とうとう今年もコロナで明け暮れましたが、それでもですね、どうでしょうか、皆さん、親しい方々と心を通わせてやり取りをするという恵みのひとときもあったのではないでしょうか。突然届けられるプレゼントというのもサプライズでとても嬉しいものでありますが、プレゼントが届く前にメッセージが届けられるということもあります。今年私はある教会の方から頼まれて、その方が精力的に数年かけてしていたご奉仕のお手伝いをしたことがありました。そうしましたら、その仕事を終えられた方から先日私に一通のメールが届いたんです。浅野先生、ありがとうございました。リンゴを産地直送でお送りしましたので、どうぞ召し上がってください。もうすぐ届くと思います。こんなメッセージでした。リンゴはまだ私の手元にないし、もちろん食べてもいないんですけれど、そのメッセージが私に喜びをまず届けてくれました。きっと皆さんもそうした経験がおありのことと思います。もうすぐクリスマスがやってくる、喜びの時が訪れる、まだその時は来ていないけど、今日今私たちはそんな心持ちで主の降誕を待ちつつ今を過ごしているのであります。そしてここには喜びがあるのです。希望があるのです。今日の旧約聖書ゼファニア書がどんな語りかけをしていたでしょうか。娘シオンよ、喜び叫べ、イスラエルよ、歓呼の声を上げよ、娘エルサレムよ、心の底から喜び踊れ。この旧約の言葉でもそうですね。まだ訪れていないけれども、この予言の言葉が私たちに喜べ、今を喜べとこう告げているんであります。喜びの出来事そのものはまだ来ていないんです。
救い主はまだ来ていない段階であります。けれども神様の約束として、それは必ず届けられる。だから今歓呼の声を上げて喜びなさいと預言者ゼファニアは告げるのであります。2番目に聞いた使徒書フィリピの信徒への手紙はどうでしょうか。パウロが次のような声を上げました。主において喜びなさい、常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。これは大変よく知られている御言葉で、皆さん方もこの聖句を大切にしておられると思いますが、今回私はここを読んだ時に改めて気づかされたことがあります。それはすぐその後に出てくる一節です。主がその近くにおられます、この言葉です。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、その後に続く主がすぐ近くにおられます。ああ、これはアドベントのメッセージそのものではないか、このように今回気づかされたのであります。このようにゼファニア書もフィリピ書も、今日私たちに救い主がやってくる、すぐ近くにおられる、だから喜ぼう、そう告げてアドベントの訪れを知らせてくれているのであります。さてそれに比べると今日のヨハネ福音書どうでしょうか。そうでもないなって思わされてしまいます。喜んでばかりいてはいけません、そんなメッセージになっております。洗礼者ヨハネの仕事は人々に洗礼を授けることでありました。それも悔い改めの洗礼でしたね。マムシの子らよ、こんな呼びかけで始まります。差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改めにふさわしい実を結べ、まだあります。斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。ヨハネはですね、私たちを震え上がらせるような危機迫るメッセージを発したのであります。悔い改めが口先だけのことではあってはいけないとばかりに、それを行いで示せ、このようにヨハネは呼びかけるんであります。下着は一枚分けてあげなさい、規定以上のお金を取り立ててはいけない、騙し取ってはいけない、自分の給料で満足せよ。いろんな仕事についている人たちに、それぞれの日常生活での人々の疑問に答えるかのように、そしてとても倫理的に教えたんですね。行うとはこういうことなんだと具体的に話したのであります。悔い改めの洗礼を受け、そしてそれだけではなくて悔い改めを行いで示すこと、これぞ主の道を整え、まっすぐにすることなのだと語るのであります。それがヨハネ、洗礼者ヨハネなんです。洗礼者ヨハネは続いて救い主について語りました。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。ここにはっきりと 救い主メシアがもうすぐやってくるというアドベントの御言葉がありますね。
洗礼者ヨハネという人の人物像を皆さんちょっと想像してみてください。
私に思い浮かぶのは、まあ硬い人、真面目な人、おそらくそういう印象を皆さんもこうしたところから持つんではないでしょうか。徹底的にストイックな人なんですね。都会を離れて荒れ野で生活し、ラクダの毛衣を身にまとい、イナゴと野蜜を主食にして暮らしていた。こんなところからいかにストイックだったかがわかります。言い方を変えますと、ちょっとヨハネさんとは付き合いにくいかなみたいな印象を受けますね。変わり者、まあ、こんなふうに言われたかもしれません。こうしたところからですね、洗礼者ヨハネのキャラクターというのはイエス様とはまるで違う、こういう印象です。ヨハネの口から優しく慈しみ深く温かな言葉はちょっと期待できそうにありません。けれどもそんなヨハネもですね、今日私たちにアドベントを告げているのであります。喜びは聞こえてこない、とても厳しい内容なんですが、これもまた主イエスの登場を待つアドベントの声なんであります。そして洗礼者ヨハネはこんなことも言いました。イエス様についてですが、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。洗礼者ヨハネが行っていた洗礼というのは、ご存知のようにヨルダン川で水による、ヨルダン川の水に浸って洗礼を授けていたわけですが、イエスの洗礼は聖霊と火によるのだと、こういうふうに語ったのであります。ここの解釈はいろいろございますが、まず一つ確認しておきたいこと、イエス様はですね、ヨハネと違って人に洗礼を授けるということをしていたわけではありません。イエス様の活動は神の国を述べ伝えること、神の愛を人々に語り伝えること、これがイエスの宣教活動の中心でありました。洗礼を授けることではなかった。ですからヨハネのこの言葉は、私はこれはヨハネ独自の比喩だと思います。洗礼を授けていたヨハネらしいイエスについての比喩、このように私は思うのであります。イエス様は十字架にかけられる前にこのようにこういうことをおっしゃいましたね。私の後に慰め主なる聖霊がやってくるだろう、そう言ってイエス様は世を去っていきました。聖霊がイエスの代わりとなって、いわばイエスがもたらしたのであります。ヨハネはそのことをですね、洗礼の比喩として語ったのだと思うのであります。聖霊と火で洗礼を授けるという言葉がありました。そしてこの火の方ですが、火というのは聖書では聖霊のシンボルでございます。ですから聖霊のことを火に置き換えてこのように言ったと思われます。そしてまた火は、続くヨハネの言葉からももう一つの連想がございます。ヨハネは終わりの方でこんなことを言いましたね。手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、 殻を消えることのない火で焼き払われる。このイメージを言い換えて、ヨハネはイエスによる洗礼と表現をしたと思われるのです。洗礼を活動の中心にしていたヨハネらしい言い方、言い換えだというふうに思います。イエスが授ける洗礼と、ごめんなさい、イエスが授ける聖霊と火による洗礼というのは、これはヨハネの比喩であって、イエスが実際に行っていた洗礼というわけではございません。ヨハネが宣教活動をこのようにしていた時、イエスも実は同じ時期に宣教活動をしていました。二人は年齢も近く、ほぼ同じ時期に宣教活動をイスラエルで展開していたんですね。ですから人によっては、洗礼をヨハネから受けたけれども、イエスとヨハネはちょっとしたライバル関係にあったんではないか、なんていうふうに言う人もいたりします。でもですね、ヨハネはこう言いましたね。私よりも優れた方が来られる。私はその人の履物の紐を解く値打ちもない。ヨハネがこのように言って待っていたアドベントは、馬小屋で生まれる赤ちゃんのイエス様のことではないことがここではっきりいたします。ヨハネが待っていたアドベントは、赤ちゃんイエス様のお生まれではなくて、成長して大人になって御国の福音を述べ伝える大人のイエスを、宣教に専念するイエスを待つ、このアドベントだったんですよね。今日の福音書の中には含まれていませんが、すぐこの後のところでイエスはヨハネから洗礼を受けるためにヨルダン川にやってきます。その時に思いがけない形で神の声を聞くのであります。天が開けて聖霊が鳩のように降り立って、天から声が響きました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。この声をヨハネもきっと聞いたことでしょう。いつも固い表情で気難しいことばかり言っていたヨハネですが、この瞬間とうとうここで気難しくて一徹なヨハネにも喜びの声が響いたのです。ここでヨハネのアドベントが実現したのでありました。洗礼者ヨハネにとってイエスが洗礼を受けた、そしてそこに喜びがこだましたという、この出来事こそ救い主イエス・キリストの誕生、バプテスマのヨハネにとってのクリスマスなんです。18節にはこんな言葉がございました。ヨハネは他にもさまざまな進めをして民衆に福音を告げ知らせた。さまざまな進め、まあ相変わらず厳しい口調で人々を教えたんではないでしょうか。警告とも訳される言葉がこの勧めという単語であります。こうしてはいけませんよ、こういうふうにちゃんとしなさいよ、きっとそういうお話ばかりヨハネはこの後もしたことでありましょう。なんとも洗礼者ヨハネらしいと言えないでしょうか。でもこれもまたヨハネ流の福音なんですね。私よりも優れた方がやがて来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。 さまざまなおすすめ、勧告、そして注意を促すということをしながら人々に福音を述べ伝えることで、ヨハネはヨハネなりにイエス・キリストを指し示し、その到来を告げ知らせ、今日も私たちに福音を告げ知らせてくれたのです。お祈りをしましょう。愛する主よ、アドベントの3週目に私たちは御子イエス・キリストの降誕を待ち望み、福音の言葉を聞きました。喜びがこだまする中で、洗礼者ヨハネは厳しい言葉を通して私たちに救い主の到来を告げ知らせてくれました。どうか私たちに救いを届けてくれた主イエスを迎え入れる心の備えをさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。